藤沢歴史探訪、今月は日本で最初といわれる市民オペラ、藤沢市民オペラの歴史についてご紹介しています。今週と来週の2回はですね、藤沢市民オペラの芸術監督の園田隆一郎さんにお話を伺っていきます。園田監督、今週来週どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それではまず自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、園田隆一郎と言います。藤沢市民オペラの芸術監督を10年前からさせていただいて、本業は指揮者です。オーケストラの指揮者として、ここ藤沢はもちろんですけど、日本、東京だけではなく、いろんな各地でオペラの公演や交響曲などのコンサートも指揮をしています。
今自己紹介の中にもですね、この藤沢市民オペラには10年前から携わっていると教えていただいたんですけれども、園田さんが感じているこの藤沢市民オペラの魅力や他の市民オペラとの違いなどを、まずはご紹介いただけますでしょうか。
はい、この市民オペラというのがそもそも多分日本にしかないのかなと思うんですけども、もちろんヨーロッパやアメリカでオペラはたくさんやられているんですが、でも全部、まあ、なんて言うんでしょう、プロの人たちによって公演が成り立っているんですけど、この日本でだけ見られるこの市民オペラという形、そのオペラの公演にプロの演奏家だけではなく、他の仕事をしているアマチュアというか一般の方々が演奏に参加すると。で、この日本でのこの非常に珍しい市民オペラというものも、まあ、私も藤沢市民オペラに関わるより前は他の市民オペラというのは特に関わったことがなかったんですけども、今になってこう見てみるといろいろありまして、市民オペラと一言で言っても、例えば合唱団は市民なんだけど、オーケストラはプロのオーケストラに依頼してやるみたいなものもある。それが割と多い気がするんです。合唱団が主体みたいな感じでも、藤沢はそれがオーケストラも市民の交響楽団だということがすごく大きな特徴だなと思っていて、もちろんその方が大変なことはあると思うんですけど、より市民による市民のためのオペラという感じで、まあ、やはり声楽のソリスト、オペラのその役を演じる人たちというのは日本全国で活躍されているプロの声楽家の人たちというふうになっています。
市民による市民のためのこの藤沢市民オペラだということで、本当に多くの市民の方がですね、一緒に練習をして作り上げていくものが藤沢市民オペラとご紹介いただきました。では芸術監督として園田さんが心がけていること、またその活動を10年間されている中で苦労したことなどについても教えていただけますか。
まあ、苦労したことっていうのは特にないですけども、指揮者というのがそもそも変わった仕事というか、演奏家ではあるんですけども、一音も一つも音を出さない演奏家という変わった仕事で、でも、まあ、真ん中に立って腕をブンブン振り回しながらいろいろ指示をして決めていかなきゃいけない立場、なんかこう偉い人みたいに思ってしまいがちなんですけど、下手すると指揮者自身もそう思い込んでしまいがちなんですけども、もちろん全然偉いなんてことはないと思っていて、ただこの演奏をどういうふうにするか、どんな速さで、どんなニュアンスで演奏するかということを決める役割ということでいるということを、それは例えばプロのオーケストラ相手であっても、市民の交響楽団、市民の合唱団相手であっても、それは同じように感じていて、まあ当たり前なんですけども、市民交響楽団やあと市民合唱の皆さん、まあそれぞれにこうお仕事をされていたりとか、家庭で子育てをしている方とかいろんな方がいらっしゃって、で皆さん本当にこう立派な仕事をされていて、で私なんかはそれに比べると本当に音楽しか知らないし、だからまあ指揮者としてもちろん何かを決めて、皆さんここはこうしてください、こういうふうにしましょうって言うんですけども、でも本当にそこに参加している皆さんのその一人一人への敬意というか、なんて言うんでしょうね、本当お仕事をされてる、だけどその空いた時間を使って音楽をやろうとされている皆さんへの尊敬の気持ちっていうのは常に持っています。持たなきゃいけないなと思ってるとかでもなく、本当に自然にそれは感じていて、だから参加してくださってありがとうございますっていう感謝の気持ちを持っていつもやってます。
感謝の気持ちを持ってますっていう言葉は、10年間この藤沢市民オペラに携わってる中でどんどん湧き出てった気持ちになるんじゃないかなと思います。さあ、そして現在練習の真っ只中ということなんですけれども、 上演にあたりまして、現在行っている練習の様子やまた雰囲気についても教えていただけますでしょうか。
オペラも例えばそのプロのオーケストラとプロの合唱とやるという場合は短いリハーサル期間で作っていくんですね。例えばオーケストラのリハーサルもプロのオーケストラだと4回とか6回とかそういった少ないリハーサル回数で本番へ向かっていくんですけども、市民交響楽団市民合唱の場合はやはりそういうわけにはいきませんので、かなり時間をかけて、そうですね、半年ぐらいで、まあもちろん毎日ではなく週末に練習をするんですけど、時間をかけて作っていくので、もちろんプロのオーケストラは仕上がっていくのが早いし素晴らしいんですけども、でも市民交響楽団市民合唱だからこそ時間をかけて一緒に作っていくので、こうより深いものができるというのは手応えとして感触としてすごくあって、一緒に長い時間かけて作っていくので、オーケストラの皆さんも、まあ、それこそ仕事でやってるわけじゃなくて好きだからこそ仕事の合間を縫ってさらにオーケストラをやろう合唱をやろうっていうなってるので、作品に対する探求心とか愛着とか愛情みたいなのがすごく強くて、いろんな質問をまあ私にしてくださるんですね。ここはこういうふうに演奏した方がいいんでしょうかと、ここはどういう意味なんですかっていうことを、これはなんかもう時間が短い中でトントンと作っていくプロの公演ではあまりそういう話し合う時間もないという感じになるんですけど、すごく時間をかけてお互いこう気持ちを伝え合って一緒に作っていくという良さは、いわゆるプロの公演にはない良さというのを感じていて、今年も9月ぐらいからリハーサルが始まってるんですけど、すごく熱気のある皆さん、こうやる気に満ちた表情で練習に参加してくださってて、これからより仕上げていく段階ですけど、本番がすごく楽しみです。
やはりそういう長い時間があるからこそ、監督と参加されている方との絆じゃないですけれども、なんかそういうのもできてくるんじゃないかなと思いますし、市民の皆さん同士のですね、仲っていうのも深まりながらこの公演に向けて練習をされてるんだなっていうのが分かりました。園田監督、約10年間この藤沢市民オペラに携わっていらっしゃいますが、その中で印象的なエピソードなどありましたら、続いてご紹介いただけますか。
はい、2015から25年のその10年間ということで、もう真ん中あたりでちょうどコロナ禍が来たというのがありまして、やはり2020年にヴェルディのオペラナブッコというのを上演する予定だったんですけど、秋に、ですがこれはまあできないよねという判断になりまして、20年秋の公演は延期になりまして、次の年度の最後なので22年の2月3月にそのヴェルディのナブッコというのを、まあ、延期してそこで上演したんですけども、まだその時もコロナは猛威を振るっていたので、なんとか公演は4回予定通りやったんですけども、そこに行くまでのまあ苦労というのは、もう事務局の皆さんもそうですし、オーケストラ合唱の皆さんもそれぞれ体調管理に本当に気をつけて、でリハーサルのたびに抗原検査、もう今や懐かしいですけどもというのを毎回やり、でやはりちょっと熱を出した人がいるとその人は休み、でもこうみんなに関わってたような方が陽性になると練習を一旦ストップして、1週間か2週間全くもう練習をしないっていうふうにしたりとか、もう本当に大変なことがたくさんあったんですけども、でもなんとか全員でほぼ欠けることなく公演を4回迎えられた、あの時の一体感というのはもう今やちょっと懐かしい気持ちですけども、あれは本当に大変でしたけども、大変だからって言って公演を中止にするのではなくて、なんとか気をつけながらやったというのは市民オペラにとってもいい経験だったんじゃないかなと、よりこう絆が深まった公演だったなという思い出です。
このコロナというものですね、さまざまな場所に影響を与え、この藤沢市民オペラも、まあ、結構大きくですね影響を受けたということなんですけれども、皆さん工夫されながら考えながら何とか乗り越えてここまでやってこれたという、もうすごいエピソードをですね今教えていただきました。さあ、そしてですね、日本で最初の市民オペラと言われておりますこの藤沢市民オペラ、園田監督が今後期待することなどについても教えてください。
はい、 最初の頃からもう関わっているかなりベテランの合唱の方もオーケストラの方もいらっしゃるんですけど、本当にいつまでも元気で関わっていただきたいな、続けていただきたいなということをすごく思っていますし、私なんかが知らないこう昔の藤沢市民オペラのこととかも教えていただけたりとかするので、そういう方々と交流してお話しするのはすごく大好きで、ずっと続けていただきたい。で、そしてあとはまたそれと同じように若い方々というのがこれからどんどんさらに参加していってくれると、いろんな世代の人がいるというのがこういう市民オペラの良さだと思うんですよね。それこそプロのオーケストラだったら、まあ、定年があるのでスタートする年も、まあ、22、23より上の人しかいないですし、まあ、60だったりそれかもうちょっと上があるのかもしれませんが、まあ、そこぐらいまでだと思うんですが、市民オペラの場合は高校生の参加者もいますし、70代80代の方もいらっしゃるし、こう幅広さっていうのが魅力の一つで、若い子たちにとっては自分の本当に親よりも上みたいな世代の方と関わったり、で年配の方にしても同じことですよね。そういった音楽もそうですし、普通のこう関わり合いっていうのが素晴らしい場だと思うので、例えば中学高校の時に合唱部だったとか吹奏楽をやってたみたいな人たちが、まあ、仕事をして少し落ち着いてきたらとか余裕が出てきたら、またそれをこう再開するきっかけみたいな感じで市民オペラに参加してもらえたらすごく嬉しいなって思ってます。
この本当に幅広い年代の方が参加されているっていうのが面白いところということですので、ぜひ見る私たちもですね、そういう部分にも注目しながら聞きに来ていただきたいなと思います。また園田監督にはですね、来週もお話さまざま聞いていきたいなと思いますので、ぜひ来週もどうぞお楽しみに。園田監督、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。